今日恵みをいただく御言葉は第2サムエル記の5章17節から25節です。第2サムエル記5章17節から25節、はじめに17節をお読みします。ペリシテ人はダビデが油を注がれてイスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き要害に下っていった。アーメン。お祈りいたします。主よ、今我らを清めてください。御言葉に立つにふさわしく、また御言葉に当てはめられて我らが清められますように。私たちが御言葉を好き勝手に当てはめるではなく、我々の側が御言葉に当てはめて、そしてダビデのようにあなたに愛され祝福され歩んでいくものとならしめてください。今我らを清め、罪を、汚れを、それらを一切取り除いて、あなたを御前に立つにふさわしくしてください。語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、天からの祝福をしっかりといただき尽くさせてください。これからの一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストの名前によって、祝福してお祈りをいたします。アーメン。この5章においてダビデが油を注がれて、いよいよ全イスラエルの王とされた。そして、その次にエルサレムという都を、そこをダビデは、落として、ダビデの都、ダビデの町として、そして、すると、ツロの王ヒラムがダビデのところに行って、杉材を、また石工を、送り、そして彼のために、宮を、建築する、王宮を建てることになり、またダビデは、さらに、妻をめとり、さらに多くの子供たちが生まれていた様を見ました。で、このように、まあ、順風満帆に行っていたかのように見えたんですけども、でも、何か物事が成功するたびに敵が現れるんですね。その成功している様を妬んで、あるいはこれから成功して栄えていこうとするのを妨げようとするものが現れるんです。で、ここではまた再びペリシテ人ですね。このイスラエル、ダビデの時代、サウルの時代からもうペリシテ人とこのイスラエルはしょっちゅう戦争状態にありました。サウルの時代はペリシテを平定することはできなかったんですけども、でもダビデの時代において、このペリシテは、本当に弱くさせられます。17節の、ところでペリシテ人はダビデが油を注がれてイスラエルの王となったことを聞いて、で、それで、ダビデを狙って登ってきました。18節を見ますと、ペリシテ人は来て、レファイムの谷間に展開した。このレファイムの谷というのはですね、ダビデの、町、このエルサレムからもうものの数キロしかありません。まあ5キロぐらいでしょうか。ちょっと聖書地図を見たら、縮尺的にもう5キロもないような、ね、エルサレムのすぐ南まで迫ってきて、ね、おります。このペリシテ軍、サウルはそのペリシテの陣営を見て恐れおののきました。で、それで、それほどですね、まあ、大勢の軍隊であり、また装備も、また士気もきっと、すごかったんでしょう、ね。サウルが見て恐れおののくほど。そして、ペリシテ、ね、サウルの軍を破って、その、山のところ、ね、ギブオン山、そこにおいて、 サウルは敗れて、多くのイスラエルも、ね、そこから逃げて、そしてペリシテが、ギルボアさんですね、そこで刺し殺されて、でそこで、ペリシテがもうその辺に一帯に住むようになって、でそれでイスラエルはサウル王が死んだ時、もうペリシテに対して恐れおののいたような状況ですけども、でもここでダビデが王となり、そして、それを聞いたペリシテが再び、ね、それを聞いて、このエルサレムの近くまで、ね、もう神の都エルサレム、ね、王宮の近くまで、このペリシテが大軍を率いて展開してきた。ダビデとペリシテ軍といえば、ね、もう、ダビデペリシテに対して負けたことはないような感じですけども、まあね、もうダビデがその幼少の頃からまだ睾丸の少年だった頃から、あの大きな巨人ゴリアテを打ち倒したぐらい、ダビデが行くところ行くところ、ね、あの勝利を得ている。もうですから、ダビデからすれば、ね、ペリシテは問題なかったかのように見えるんですけども、ダビデはこのペリシテが攻めてきた時、19節、そこでダビデは主に伺っていった。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主はダビデに仰せられた。登れ、私は必ずペリシテ人をあなたの手に渡すから。アメン。ダビデは、ね、このペリシテが来たということを聞いたとき、主に伺いました、ね。主に伺うということをいつでもしました。また、いつものペリシテか、ね、そういうことで、また一踏ん張りしてやろう、ね、そういう、サムソンみたいなですね、そういう主に伺わないで、自分の力で、ね、ま、いつもの通りに勝利しよう、ね、そういう歩みではないんですね、ダビデは。いつでも主に伺って、言います。私たちも、ね、日ごと何か行動を起こすとき、戦うとき、そのごとに主に伺うべきです。まあ、クリスチャンはよく車を運転する前にですね、その目的に向かう前、ね、車を、ね、鍵をさして、エンジンかけるときとかに、よく祈りますね。これからの運転が守られますように。いいことです。非常に、それがね、習慣として身についているクリスチャンが多いんですね。食前の感謝の祈りにしてもそうです。祈りを習慣づけることは非常に良いことですし、また、ね、まあ、かといってマンネリ化して、なんか、神様、なんとか、アーメンとか、なんかそんな簡略化して主を、ね、逆に軽んじることは良くないですけれども、物事が、をしようとするたびに、ね、自分の、力ではなく主に伺って、主の守りを、ね、求めてそうして祈ること、それは本当にダビデの習慣であり、また私たちもそれを身につけるならば、ね、行くところ行くところにおいて、まあ、その勝利が与えられます。まあ、このしもべも、まあ、あまり事故というものは起こしたことはないですね。大きな事故はまあ、ちょっと、後ろからちょっとバイクに擦られたとか、まあ、そういったレベルはあるんですけども、でも、大きな事故は未だにないんです。何か戦いあるいは、まあ、人生の大きな決断においては、まあ、きっと祈るでしょうけれども、意外と、まあ、日々の、小さなことについては祈りを忘れてしまったりもします。でも、まあ、ダビデはこのペリシテが攻めてきたということにおいて、ダビデは主に伺いました。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らは私の手に渡してくださるでしょうか。かつてダビデがペリシテの地にいたとき、ね、サウルをから逃れてペリシテ人の地にいたとき、ペリシテの地に行くということについてはきっとダビデは主に伺っていなかったでしょう。もし伺っていたならば、サウルから逃れてペリシテの地に行けとは、まあ、主は言わなかったと思います。何しろペリシテの地に行った途端にダビデはどんどん、悪い方向に行ってしまったから、ね、きっとダビデはそれに懲りたんでしょうね。もう物事何事も伺うべきだ。でそれでペリシテの地でもう本当にひどい目に遭った時に、 ね、あのつけらごにおいて、自分の妻や子供たちが財産が全部奪われて、ね、アマレクに奪われてしまったような。で、それでもうあわやダビデは部下たちに殺されそうになった。もう本当に自分たちをミスリードした、あのダビデお前は責任取れみたいな感じで、そこまでなった時、ダビデはやっと奮い立って、主にあって奮い立って、主に伺って、ね、これと同じことを聞きます、ね、追うべきでしょうか、追いつけるべきでしょうか、ね、主は追え、必ず追いつける、必ず救い出すことができる、主は答えた。本当に、ね、主に伺うということをこれをやめる時、私たちは間違った方向性に歩み出していってしまいます。この時主の答えは、ね、登れ、必ずプレイステージンをあなたの手に渡す。で、それで20節、ダビデはバール・ペラツィムに行き、そこで彼らを撃った。そして言った。主は水が破れ出るように私の前で私の敵を破られた。それゆえ彼はその場所の名をバール・ベラツィムと呼んだ。アメン。まあ、下の客地見ますと、ね、破るの意味の語源、語感、パラツ。あれですね、これの、ね、ですから、バール・ベラツィム。バールは、ね、主とか大いなる方、ね、大いなる方、主は、ね、突破口を開いてくださった。ね、まあ、そのような感じの意味ですね。主は突破口を開いてくださるんです。主により頼むならば、私たちが、ね、何か策略を巡らして、突破口を開くんではないんです。ダビデは主に伺って、そして主のに示された通りにしたら、主が、ね、突破口を開いてくださった。ダビデはもういつもそうですね、もう第二サムエル記に入ってから、もうトントン拍子と言いますか、特に自分から何か行動するまでもなく、状況が、周りが動いて、ダビデを王に仕立てたかのような、そしてこの場所に、この、おいても、このイスラエルの敵、神のための敵、ペリシテは、が攻めてきた時も、ね、ダビデは主に伺って、ね、自分から、自分の戦略、自分の経験に頼ることなく、主に伺って、この時は、ね、主にあって攻め上る。で、それで、主は突破口を開いてくださった。ね、あのサウルの軍団を、殺したペリシテの軍勢、まあ、きっと強かったでしょう。もろもろの装備も充実していたでしょうけれども、でも、主が突破口を開いて、この神の民の敵、ね、主の敵を、打ち破ってくださいました。でもまだ、ね、ペリシテは再び、ね、もう懲りずに攻めてくるんです。22節。ところが、ペリシテ人は、その前に21節まだ読んでなかったですね。21節。彼らが自分たちの偶像を置き去りにしていったので、ダビデとその部下はそれらを運んで捨てた。ダビデたちは勝利したんですけど、そこに偶像が置き去りにされていきました。で、それに対して、ダビデとその部下は、それらを運んで、捨てました。ね、これは、実際に立法に示されていることです。ね、偶像、それらがあったときは、もうそれらを粉々に打ち砕いて、ね、捨て去らなくてはならない。火で焼かなくてはならない。まあ、新命記の、7章の方に示されておりますけれども、新命記7章の25節から26節ですね。この新命記の7章においては、ね、敵に対しては、ね、もう報復してくださる。でも、ね、このイスラエルの民は、ね、主にあってしっかりと留まっていなくてはならない。そのするならば、主は敵に対して勝利を与えてくださることが記されております。新命記の7章の25節から。あなた方は彼らの神々の彫像を火で焼かなければならない。それにかぶせた銀や金を欲しがってはならない。 自分のものとしてはならない。あなたが罠にかけられないために、それはあなたの神主の忌み嫌われるものである。忌み嫌われるべきものをあなたの家に持ち込んで、あなたもそれと同じように聖絶のものとなってはならない。それをあくまで忌みべきものとし、あくまで忌み嫌わなければならない。それは聖絶のものだからである。アメン。主は徹底的に偶像に対してこのようにしなさいと言われます。まあ、今でいうところでね、偶像、なんか、ま、確か日本にはいろんな偶像はありますけれども、まあ、当時、まあ、イスラエルにとってこの偶像が罠になりました。ね、まあ、なんでか、結構ですね、現代を生きるクリスチャンには、まあ、それはあまり、よくわからないんですけども、まあ、当時の偶像はですね、もうあからさまに、まあ、性的に、まあ、卑猥な、表現がなされていたりとか、もう物ね、それ、なんか肉的に楽な、あるいは、この罪を彷彿させるような、ね、情欲をかきたてるような、そういう、まあ、形をしたものとか、ね、そういうものが置いてありました。それに対してイスラエルの神主は目に見えないお方です。主により頼んで生きるということの難しさ、皆さんは日々感じていると思います。見えないお方、ね、耳で、ね、声が聞けないお方、そのお方に、ね、より頼むということ、ね、ダビデはもうことあるごとにこの主に、聞こうとしましたし、ね、見えないお方、主に従おうとした。これは本当に素晴らしい、信仰だなと思うんですけども、まあ、それに対して偶像の神は目に見えるものです。そしてね、この偶像にこの文句を唱えれば、なんか恋愛成就だとか学業成就とかね、そういったものが与えられる、まあ、非常に楽ちんなんですね。楽なんです、偶像に従う道。そして、ね、肉欲も満足させる、ね、イスラエルの神主に礼拝することは、ね、肉においては、ね、肉に敵対する行為です。私たちのこの体、この情欲に、ね、敵対する行為です。それに引き換え偶像に使えるというのは、肉に使える、ね、肉の情欲を、ね、それを発散させる、そういう行為ですね。この、カナンの地の神々、それはイスラエルにとって罠になります、ね、ですから、まあ、このイスラエルの神主にあってこのイスラエル軍は勝利した。 でもこの、ペリシテがいた陣営に偶像の神々が置いてあった、ね、イスラエルの人々にとっては、目にしたこともないような何か斬新な、巧みな技で、ね、そういうものが置いてある。きっと 目に、何か肉欲がかきたてられるような、ね、見えない神に使えるよりもこういう目に見える神、ね、しかも、あれもしかしたら何か、情欲がかきたてられるような形をしていたかもしれませんけど、でもそれらは、ね、主はそれらをあくまで忌むべきものとしなさい、使命記において、記されております。あなたがそれを欲しがってはならない、自分のものとしてはならない、あなたが罠にかけられないためにと、ね、新命記の7章25節に書いてありますね。罠にかけられないために。ですからちょっとでもなんか、そういう、ね、昔見ていた、そういう変な映画のチケットだとか、あるいは、ね、そういう変な、本だとか、そういったものが、ね、もし見つかったとき、それを、ね、すぐさま捨て去らなくてはならない。それに情欲を駆り立てて、それを握りしめて、ね、昔行っていた、そういう、罪深い行為に戻らないように、罠にかけられないように、それ見たらすぐに、ね、捨てなくてはならないんですね。これ何も情欲に限ったことではありませんし、ね、自分の昔していた、そういう性質だとか、例えばすぐに手が出る性質だとか、ね、怒りに燃えやすい性質、昔、ね、手がすぐに出て盗みたい性質とか、いろんなそういう罪に走る性質、これはね、これが少しでもポコってね、湧き出てきたのを見つけたとき、それをすぐに清潔しなくてはならない。それが律法によって示されております。ダビデたちは、ね、それを行いました。イ イスラエルの後の、ね、歴代の王たちの中には、ね、主にあって勝利はしたんですけど、でもこの、ね、勝利した時に偶像を、ね、それを得て、それを見て、ね、この神々は一体どういうふうに、どういう効用があるんだろう、ね、そういうふうに、ね、自分の国に偶像を持ち込んで、それが罠となったような王も中におります。ですから私たちは、ね、勝利をした、ね、主にあって勝利した、その後、ね、敵がしていたことを、それに、ね、心を傾けたり目を傾けたりしてはならないんです。しっかりと、ね、それも、昔のそういった意味嫌うべきことは捨て去って、焼き払って、打ち壊し尽くさなくてはならないんです。皆さんはしっかりとこれを、ね、行うべきです。ペリシテは、ね、一度の敗北ではまだ懲りずに、またダビデたちを攻めていきます。第2サムエル記の5章22節。ところがペリシテ人はなおもまた登ってきて、レファイムの谷間に展開した。そこでダビデが主に伺ったところ、主は仰せられた。登って行くな。彼らの後ろに回って行き、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ。バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、その時あなたは攻め登れ。その時主はすでにペリシテ人の陣営を撃つためにあなたより先に出ているから。ダビデは主が彼に命じた通りにし、ゲバからゲゼルに至るまでのペリシテ人を撃った。アメン。なんと今度の主、ね、ダビデはまた再び主に伺ったところ、今度は、ね、登っていくなという主の指示です、ね、以前と違いますね。ペリシテはまた再びレファイムの民間に陣営を展開しました。もしダビデここで、主に伺わずに前と同じ方法で、ね、登っていったとするならば、まあ、どうなっていたかはわからないです。ヨシアは、ね、エリコの町に対して大勝利を収めた。その時はもう本当に主の御声に聞き従った、ね、エリコの町の攻略は非常にですね、私たちがもう今までの経験だとか自分の知恵とかに力に頼るとするならば、エリコ攻略方法は実にもう肉においては、ちょっと、とても、そんな方法では勝ち目がないような、ね、そういう方法でしたね。城壁を、ね、7日間、ただ回って行進して、で角笛の、ね、ラッパの音を聞かせて、でそれで契約は箱を持って7日間回るだけ、それだけで、ね、7日間は 7周する。そして最後に時の声を上げる。それだけで勝利するというんですから、もう私は肉としてはもう歯向かいたがりな方法で、でもそれでもヨシアたちは勝利したんですね。でその勝利に、ね、酔いしれて、その次の愛という小さな町、そこを攻略するにあたってはもう舐めてかかったんですね。主に伺いもせずに、ね、3000人もいればいいでしょうということで、でそれですぐに攻め上ったところ、惨憺たるありさまでした。主に伺ってなかったんですね。主に伺っていたところ、犠牲者は出なかったんですけども、犠牲者が出ました。でそれでヨシアが、ね、主に伺ったところ、あなた方の中に聖絶のものがある、ね、異邦の民のものがあなた方の陣営の中にあるということが示されて、でそれでそれを取り除き尽くした時、ね、主は、ね、その町、そのまま正攻法で攻め上っていけではなく、ね、伏兵を備えて、でそれで、攻め上りなさい、ね、そういう形で示されましたね。やり方があるんです、ね、これは私たち人間のやり方ではないんです。主の行動、ね、主が示される通りに行くということ、それが本当に大事です。ダビデは、ね、また再び正攻法でこのレファイの谷間に展開しているペリシテを、ね、そのまま 行くではなく、また再び主に伺った結果、今度は攻め上ってはならないというのが主の指示でした。むしろ、ね、彼らの後ろに回りなさい。で、それでバルサム樹の林の中、そこで待ち伏せをしなさいというのが主の方法でした。ダビデはその方法を取ったところ、ね、もうほとんど再びまた大勝利して、今度はゲバからゲゼルに至るまでのペリシテ人を撃ちました。まあ、結構北の方までですね、あのペリシテ人のその領土、まあ、もともとイスラエルの領土だったんですけども、そこをペリシテ人に、ね、占領されていたところを回復することができました。私たちもですね、教会の運営において、あるいは皆さんのその信仰生活において、会社生活において、家庭を守るにおいて、いつでも主の御声に聞くべきなんです。ね、みんなが知ってるから、ね、世の中の方法は今これがトレンドだから、ね、そういうやり方で、ね、結婚して子供を産んで、ね、家庭を生きるそういう生活のやり方、世の方法を見ると、私たちは罠に陥ります。世の中のみんなはこういう方法を取っているから、こういう手段を取って、ね、会社生活を送っていくなら、ね、みんなと同じ方法でいけると思いきや、でも神のためは違うんですね。主に聞き従うべきです。主が行けと言えば行く。主が行くなと言うならば行かない。もしかしたらね、皆さんが主に聞かずにやってること、それは本来であれば行くなだったかもしれませんし、本来だったら行けだったかもしれない、ね、主に伺って行くべきなんです。教会の運営においてもう本当に日々ですね、まあ私は特になんか、まあ1年後これこれの計画を立てて、信者はまあ目標、これからもう、30人、ね、追加して、でそのためには、まあこの地域、南区の方に伝道計画してとか、そういった計画ごとは一切立てないんですね。ただ主が、ね、これが道だ、これに歩めという、その導きに従っていく上で、なんか失敗したということはないですね。そもそも計画というものを立てていないから、ね、主にあって、主が何か、ね、筑波の地に行け、茨城に行け、ね、そういう、ね、ちょっと茨城まで遠いし、ね、毎週そういう交通費とかがかさむんじゃないですかとかね、なんかそういう心配事は最初はあっても、でも行ってみたらそこに、ね、本当に福音を必要としている人々がいて、で福音を届けたらますます増え広がって、もうちょっと今やめるなんてとても考えられないようなほど御言葉を慕い求めている人々がかの地にいるんです、ね、静岡の地においても、まあ、去年までは、その静岡の地に、そういう伝道、活動をしておりましたけれども、でも、今はそれがとどめられて、今年になってから韓国への道が開かれており、そしてこのテピリに出会いました。もう本当にこのテピリを日本、知らなくてはならないと思うほどに、素晴らしいことです。キリスト教会はもう本当に御言葉にとどまって、主のその行けという道に、それに示されて歩んでいくべきです。これは行動パターンではないんです。人間が立てた、ね、伝道計画書に従ってではなく、ただ主のやり方に従って歩んでいく。主の、人はもうほんのわずかな自分の小さい頭で思い巡らして、この方法、あの方法がいい。そこに、それがなんかあたかも主から示されたかのような錯覚を起こしやすいんですけど、でも、主に聞いて、主に従って歩むべきです。皆さんは自分の勝手な行動パターン、ね、夢を見ましたとか、ね、これこれの幻を見ました、ね、それ、果たして主からのものであるのか、何か自分の、ね、舞い上がった、そういう想像から来たのではないかどうか、本当に私たちはしっかりと確かめるべきです。ダビデはいつも主に伺って、そうして歩み、そうして勝利しました。言ってみれば待ちの姿勢です。私たちは本当に待つということ、この肉がうずく、この肉をしっかりと、ね、抑えて、主の御言葉、主の御胸に従って歩んで、そうしてしっかりと、ね、もう本当に実際に勝利し、実際に分取り、実際に誘惑を取り除いて、 そういう日々、これが信仰者の日々です。どうかこの、ね、自分の肉欲や自分の経験やあるいは自分の思い込みによらず、ただ主の御言葉と主の御声に従って歩み、そして勝利に次ぐ勝利、また祝福されるその天の窓を開いて、祝福に次ぐ祝福で人生を満たしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このダビデの歩み方、これを本当に私たちは学ばされます。敵が攻めてきた時においても、あのサウルが恐れおののいたペリシテの強力な成り立ちを見ても、ダビデは主に伺いました。小さなことでも主に伺う、この姿勢を私たちのうちにも与えてください。どうか生徒たち一人一人、日々の戦いにおいて、いつでも主の身旨に従い、行動、自分の行動パターンや自分の勝利パターンではなく、あなたのやり方でいつでも歩んでいき、そして勝利に次ぐ勝利の人生を歩んでいく私たちでありますように。どうか生徒たちの今日の営みも祝福してください。一人一人のやり方、それらはあなたにあって違います。一人一人に備えられているやり方、方法、それにあって歩んでいき、そうしてあなたの御旨を成就していく、この一段でありますように、どうかあなたが助けてください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主に伺いを立てるということがどれだけ大切か、その伺いを立てるということを本当に事細かく忘れることなく、これを全うしていく旅でを見ました。伺いを立てるということは何か、イスラエルの王であるダビデ自身が自分の王として主ご自身を従えている、主に仕えているということ、主を主としたその旅での信仰でした。主よ、私たちがあなたにあって生かされていて、千人の長になっても万人の長になっても、主よ、私たちの長はあなたです。あなたが私たちの王であり、あなたから聞き、あなたに従い、あなたにあって出で立つ私たちでなければならないということです。主よ、あなたから得たその方法、それを甘んじて今度あなたに聞かずに、自分の思いであのことこのことをしない私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを今日の御言葉にて養い、また祝福してくださったことを感謝いたします。いつでもどこでも主よ、あなたに伺いを立てる旅での信仰を私たち天聖一同、そしてこの御言葉に預かる一人一人に与えてください。そしてこの旅での信仰によって、主を主とし、私たちの王としてしっかりと据え、主に仕え従い、主の仰せられた言葉、その仰せられた言葉を守り行いながら、勝利から勝利へとイエス様と共に歩む私たちでありますように、主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈って